ボンクライカカシアニオンザ当時でございます。
はい、今回も、お世話になっております村上ロックです。
はい、フルメタル中学の長山です。
どうも、アゲミレシャです。フルメタル中学所属です。
お願いします。
お願いします。
すみません、ちょっとまた時間がなくてですね、また一本映画なんか調べて喋るっていう予定だったんですけども、でまあ映画といえばね、音楽は切っても切り離せないっつんで、はい、ちょっと今回サントラで一個話してみようかと、
はい、
お願いしたんですけども、
はい、
なんか一人一人思い出に残ってるやつとかっていうのを喋っていただこうかと。
そうですね、なんかありますかね。
思い出に残って
る、僕じゃあ
はい、
まあ、僕バンドもやってたんですけど、
はい、
中学生ぐらいからね、そういうロックとか、まあ、60年代の70年代のとか洋楽なんか聴き始めるじゃないですか、でその頃に、まあ、ローリングストーンズなんかも聴いてて、
はい、
で、ある時、まあ、時も同じくして、ゴダールの映画ですよ、
はい、
ワンプラスワンっていう、これがまあね、
ゴダールの話が出てきますか、
ね、今だったらもう本当に嫌な気持ちになる映画ですけど、これのワンプラスワンっていうのは、そのローリングストーンズの悪魔を憐む歌っていう曲のレコーディング風景なんですね、
うん、ずっと映してる
ね。これがまあ最初見た時はなんか、まあ、曲自体もこうニョロニョロニョロニョロした感じの念仏みたいな歌だなと思って、あんま興味なかったんですけどね、まあでも意外と何回か見るとこれたまらない面白いいい曲だなと思って、
うん、
それから数年後にその曲をカバーしてガンズ&ローゼスがカバーして
しましたね、
インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアっていう映画
で、はいはい、
当時トム・クルーズがすごい減量したっつって、
あ、
まあこれもまた大した面白くもない映画だったんですけどね、
まあまあ俺好きな人は結構好きですよね、あれね、
面白くないんだけど、やっぱ最後のシーンで、
うん、
何百年も生きてたヴァンパイアのトム・クルーズがこう、うん、クリスチャン・スレーターの前にガチャガチャってこう窓ぶち破って出てきた時にかかるっていう、
うん、
それはちょっと
俺がトム・クルーズやっつって、ガチャンと破って、
トム・クルーズですっつって
関西弁だったんですね、
あれ車運転してた時にかかる曲ではなくてラストに、
あ、そうそうそうそう、そう、あれが問答無用でかっこいいな、
効果的な、
効果的で非常になんかそのね、大して面白くもない映画だけども最後に全部をかっさらっていくものって音楽ってあるなと思うんです
ね。でもそれわかります。確かにラストシーンでいい曲がかかると、なんかいい映画見たって
気になりますね。
ありますね、騙された
り。割となんかそれありますね、本当に。
全ての帳尻を合わせることがあるじゃないですか。
まあ、この間のいつかギラギラする日の、
ああ、そうですね。
証券
は私の証券ね。あれのかかってるのがかからないと大違いだと思いますね、
やっぱ
ね。
大概いい映画ってやっぱ最後の音楽も泣かれないっすよね。
まあそう、
ね。なんか面白くて最後全然つまんない感じで終わるってあんまないですよね。あるか、うん、あるか、
あ
れ、あります、
やっぱ
いっぱいあります、
うん、
じゃあ、ね、口をつぐみます
どれぐらいですかね、
うん、
なるほどね、
まあ、名曲、なんかね、この映画のサントラみたいなこうメロディーでパッと浮かぶのなんていうのは本当、数限りなくあるじゃないですか、
うんうん、ありますね、確かに、まあ、
ロッキーとか、
ロッキーとかね、
モヤドラゴンとか、
うん、ネバーエンディングストーリー
とか、ネバーエンディングストーリーね、そうそうそう、エヴァニングストーリーってこれあれなんかあれじゃない、羽賀健二が日本語版を出したじゃないですか、俺の黒い愛車に乗っていこうぜみたいなね、すげえ曲で、あれ僕映画もすげえ好きで家族で見に行って、まあ、家族全員こう物語に取り込まれたんですよね。
エヴァニングストーリー
終わらない物語まだ続いてるんですけど、
陰惨な話になって
る、陰惨な、だんだんちょっと生臭い話になると思うんですけどご容赦いただきたい当時ね、レンタルビデオ屋がまだなくて、レンタルレコード屋っていうのが存在してたんですよ、
うん、
それで映画を見てテンションが上がったその家族4人、父、母、私、弟がレンタルレコード屋に行ってネバーニングストーリーのレコードを借りようってことになりまして、借りて、聴いて、その曲もすごい良くて、面白かったねって、まあ見てないんですけど音楽聴きながら毎晩こう4人で川の字プラス1ですよね、弟が入って、
いい、ね、
で聴いてて、それが1週間期限が来て返したんですね、うん、で次何借りるみたいな感じで、ネ バイニングストーリー借りようかって借りて割とループしてずっと聴いてたっていう曲があってね、終わらない物語で、
えそれハガケンジバージョン聴いてたの？
違いますよ、ね、それもう完全な気違い一家じゃないですか。まあそういうのもありまして、でなんかそのさっきのそのハガケンジ版に関してで言うと、堀田君っていうね、後輩がいて、彼はフラッシュゴードンのテーマが大好きなんですよ、で僕が車で iPod でフラッシュゴードンのテーマをかけたらすごい彼テンション上がるんで、
パワーって
やつ、そうフラッシュアワーっていうクイーンがねやったサントラで、彼が機嫌悪い時はフラッシュゴードンのテーマ流してテンション上げてちょっと話しかけるっていうのをよくやってるんですけど、今日どうする現場みたいなそういう話をしてるんですけど、なんかねフラッシュゴードンの話になった時に堀田君がこれ日本語版ありますよねみたいなことを言い出して、で、ね、おそらくそれ嘘なんですよね、記憶違いなんかね俺親父とフラッシュゴードンテレビ版で見た時にテレビで日本語の歌詞が流れたんですよみたいなこと言って、インターネットとか調べてみたらあんまり出てこなかったんですね、その情報が。これはねおそらく彼がそのフラッシュゴードンのテーマが好きで仕方なくて、それをこう気に病んだ父親がなんかその夜中寝かせつけるために日本語の歌詞を父親が歌って子守唄にしてたんじゃないかなと。
そんなストーリーが見えてきたと、
でその親父が今手術して彼福岡に帰っていったんですけど、
フラッシュゴードンテーマに乗って、
フラッシュゴードンのテーマ今度は彼がお父さんにその耳元でね麻酔がまだ効いてるから意識を覚める直前ぐらいにフラッシュってこう歌うんじゃないかな、
元気がモリモリって
ね、もうね、そうなるといいなっていう
願いを込めて今日のポッドキャスト、
今日のポッドキャストを、ね、すると仕事のテーマここでかけたいぐらいですかね、このタイミングで。
いやもうそれも危ないんで、まあ、勝手に YouTube で皆さん聞いてくださいっていう、まあ、YouTube で聞いてくださいもどうなのかっていうのもあるけど、
ああそっか、うん、
あと多分それってスターウォーズの間違いじゃないかっていうの
も、ね、シモマサトがねスターウォーズの、
知らないですね、
すごいね、無理やり歌詞つけてて、時代の騎士はとかなんかそういう歌うんですよ、なんかダースベイダーやつけろみたいな、なんかちょっと頭悪い感じのね、聞きましたよね、
一応それも YouTube で流れて
る、聞けるんですよね、
ただジョージ・ルーカスからクレーム来てレコード回収になっちゃったみたいな、
勝手にやってたんですよ、ああそうなんだ、
結構ジョージ・ルーカスはねいろいろうるさくない人じゃないですか、
あ基本うるさくないんだ、あファンの活動とか認めてますね、
それが許さなかったってこと
やっぱ日本の得体の知れないもじゃもじゃしたやつが勝手に
ダスベダ気取りで歌い始めたっつって、
スターウォーズサーガーの何たるかも理解しないまま歌詞をぶっ込んでるわけですからね日本は。
そもそもどうなんですか、そういうのってどこまでを使用したらアウトなんですかね、
ね
え、その微妙なラインですよね、うん、この前気づいたんですけど、クリント・イーストウッドの、ね、はい、俗夕日のガンマンの、
はい、
デレレレレレってあるじゃないですか、あれもまあね、パッと思いつく誰でも聞いたことある名曲じゃないですか、
エニオモリコーネ、
筋肉マンのね、サントラを聴いてたんですけどね、
聞きます、
ジェロニモのテーマ曲で、ね、思いっきり使ってるんですね、デレレレレレ
まあ子供やから気づかれんやろと、
ジェロニモが僕夕日のガンマンを使ってるわけですよ、インディアンだから、
ああそっか、も
う西部劇っていうだけ、
まあ、そうですよね、独立のまんまに
インディアン出てこないですよね、マカロニウエスタンですよね、
いろいろぐちゃぐちゃなって、
いややっちゃえみたいなね、まかり通ってた時代ですよね、
時代ってのはでかいですよ、
でかいですね、ね、なんか今中国でそのパクリ問題とかあるけど、
はいはいはい、
ほんの数十年前は日本も散々やってましたからね、
タランティーノとかまんま他の映画の主題歌使っちゃう、
使いますね、
ちょっとやっぱびっくりしますよね、こういうこともやっていいんだっていう、
ミックス CD みたいになってますよね、サントラ中より
なんかこう、しかもなんか全然有名なじゃない曲を使うんじゃなくて、この曲といえばあの映画っていうのを使ったりするでしょ、
なんだキャットピープルの曲をイングリアスバスターズ使ってたとか、
すごいですよね、ああいうの。あと、もうあれですよ、あのキルビルのね、テーマじゃないけど、
最後にカジメイコがね、流れてくるし。
映画からこう、やっぱ着想を得て映画を作ってる人だから、音楽もやっぱ映画にちょっと寄っかかってはおりますね。
この人めちゃめちゃ音楽も詳しい
でしょうね。でしょうね。やっぱなんかね、すごかったですよね、あの人が出てきた時はね。な
んかサントラ軒並みかっこよかったですよね。
みんなやっぱ買ってました
ね。サントラ集買いましたやっぱり。
買いました。
あれは本当かっこいいですよね。
かっこいいですね。
それがね、もう何年かも誰かに貸したのも返ってこないんですよね。本当にいかに貸してください誰か。
それ北海道の
多分
友人、
う
ん。
そうですね。僕のタランティーノのコレクション。なんかインタビューも入ってるんですね、タランティーノ。
あ、本当ですか。英語で？
英語で。
日本語じゃなくて。
ね、なんつってんのか今全くわかんない。多分ネット探しは役とか出てるはずだと
思う。あのほら、あのレザボーのやつとかだったら、うん、ちゃんとあの映画のセリフの後に曲が入るから、やっぱテンションがすごい上がる。
ありますね。そう、フロムダスクティルドーンとかもね。
やっぱそうですね。
かっこいいんですよね。
僕はあの仁義なき戦いのサントラをそのバージョンでこう出してほしいんです
。ああ、
ね。セリフを言った後にあのバーッとかかるみたいな。
あ、かっこいいですね。
それが出たらもうたまらんなと思って。
作ろうと思えば作れるんですけど、まあ そうですね、その手間がね、ちょっと ね
権利の問題とか
は、まあありますもんね。
自分でね、作りたいですけどね。まあでも、家帰ってね、なんかゴロゴロ
しこしこしこしこしてますからね。
忙しいわけです
よ、ね。ああいう形式のサントラって他あるんでしたっけ？あの、セリフがあって、その使われてる曲が、ね。
結構でも昔多くなかったですか？
なんかアニメとかにあり
そうな気がします、ね。アニメはね、あったしね。
筋肉マンオンパレードですけどね、それはあれで歌の一部じゃなくて、まあ先に
歌の一部な
んかでも冒頭になんかねちょっと試合っぽい風景のあれ BGM 流れてましたよね。
フロムダスクも同じような感じでセリフ
言ってましたね、あの有名なね、
プッシーラバーズ、
プッシーラバーズの呼び込みのコンビキの声とかね、なんだろう、ドラマのあれか、この間ザトイチさんから教えてもらったあの里見八犬伝のレコードがあの浅草に売ってるぞっていう情報をキャッチして、はい、先週買いに行ったんですけど2枚出てまして、はい、ジャケ違いでね、角川大作主義の残りをちょっと垣間見たり、あの1個は映画のドラマのシーンとなんか主題歌が交互に流れるやつで、ね、1個はそのジョン・オバニオンっていうね主題歌を作ったアメリカのロックミュージシャンの曲をまるまるまた使ってて、レコードとか久しぶりに聴いてね、でかいじゃないですか。でパンフみたいになってるんですね、1枚2枚折りか重ねたそこなんかいろいろパンフみたいな情報が書いてあって、ちょっとなんかお得な感じでしたね、レコード買って CD だとほらちっちゃくて、ブックレットとかも制限されるじゃないですか。
飾るだけでも確かにちょっと楽しいですね。
楽しいですね。
でしょ
う
ね、
この2012年に浅草に置いてあるってのはもうね、
普通に置いてましたからね、ほこりかぶって、中古かもしれないけど、あの高倉健のレコードとか置いてました、ね、また行こうかな
ちょっとタランティーノ戻すけど、あの、リトルグリーンバックとミザルーはもうバカみたいにあれ以降 CM とか使われまくってて、
車の CM とか ね、ちょっとミザルーは別の映画にも使われてたでしょ、予告編で、トランスポーターかなんかな。映画は俺見てないから、映画でも疲れてるか分かんないですけど。
テレビの CM とか
ね。そう。
タクシーはもろ、オープニングでね。
トランスポーターじゃない、タクシーだ。トランスポーターじゃない、タクシーだ。
トランスポーター見たことない。
ない。
全部見てますよ。
あ、全部見てるね。
ジェイソン・ステイサム好きですね。
全然好きじゃないのになんかなんでかジェイソン・ステイサムの映画
落ち着く。
ジェイソン・ステイサムとね、あの殿山大治でね、やったら見る機会が多い、
そうですか、二大坊主がなんか
二大坊主
何
なんですかね、
昨日も出てましたよね、殿山大治、
金曜日からもう殿山大治漬けですよ、見るもの見るものに大ちゃんが出て
る、街の至る所に殿山大治が控えてるかもしれないね、曲がり方とかタバコ屋とか
ゼリーって
眼鏡かけるとね、殿山大治かどうか分かる
から
ね、お母さん殿山大事だったね、びっくりしたんですね。
それこそあの昨日僕とロックさんちょっとあのコミック雑誌なんかいらないを、見に行ったんですけど、ね、あれもやっぱ音楽すごい良かったですよ、
最後ね、あの全部
エンドロール終わって真っ暗な画面になってもうチカチカチカチカする、
そうそう、まあ、映画のノイズ、フィルムのノイズがこうチカチカチカチカする真っ暗な中で、
うん、
このコミック雑誌なんかいらない内田裕也を歌ってるバージョンが流れるんです、
うん、
ずっと聞くんですよね、うん、みんな、
ああ席を立つ人
あれ一人立たずに
すごく素晴らしかったですね、
かっこいい。
本編の映画の方も大野克夫が音楽やってて、うん、
初めて知りました、
ね、昨日初めてエンドロール見て、あ、大野克夫だったんだと思ったんですけど、まあ、本編の音楽もすごいいいんですよ、
それこそまあ、すごく個人的に好きなサントラですけど、前これも長間さんと一緒に見に行ったの青春の砂鉄の、
あれは素晴らしいですね、
曲ですね、
これ YouTube にある、もう探して見てください。あれ井上康之が音楽やってるんですよ、
うん、
シンプルなね曲ですけどすごくいいですね。
思ったんですけど、やっぱりこうテーマ曲があるでしょ、うん、あれをこう映画の中でやっぱ何回も何回もこう繰り返すとなんかやっぱ印象に残りますね、すごい、うん、なんかいいなと思いましたね。
サントラというか、まあ、BGM というか、
はい、
まあ、映画を見てるとね、その必要な時にバンとかかってすごく効果的に見えるし、
はい、
見てるこっちもテンション上がるじゃないですか、
うん、
実生活でもね、やっぱり必要な場面でバーンとこう自分のテーマ曲みたいなのがなると気持ちいいな、
確かに気持ちいいでしょうね、うん、
まあかっこいい曲だったらいいですけど ね、なんとか温度とかだったらちょっと閉まらないですからね
何がかかるか分かんない
ですよね、分かんないですよ、
ね、
なんかどっかの部族の呪いの歌とか流れる可能性もありますからね、
バーボエ
ー
むかっとした瞬間に
しかもなんかちょっと祝いの歌だったりしてね、それが祝祭が始まるみたいな、
神の怒りを買う
最終的には、ね、浮かれて
雷に打たれてそういう原因でね、
部族が半分ぐらい減ったみたいな歌かもしれないですね、うん、難しいですね、テーマソングとしてあの黒の船歌とかはね、ちょっとアトロクさん割とテーマソングでありましたね今度あの黒の船歌だけ流しをやろうかなと駅前で
いいですね、流しはね、うん、
収録前ちょっとね、はい、映画の曲だけで、
うん、
バンドをやるっていうのもいい
な、ね、はい、サントラ
をやるんで、サントラ
を
やるという
、
ね、
うん、
大好きな曲で、まあ、タトゥーアリっていうね、宇崎竜
童
で、あれ最後の発射映画シーガル、
うん、
あれ最高だなと思うんですけど、まあ、元々本編だけのね、そのストーリーを見ると、まあ、実際にあった事件の銀行強盗の立てこもり事件ですよ、うんうん、で本当にその男が銀行ごとに至るまでの本当屈折した心情を描き出してる、
うん、
まあ、あれって最後にその音楽がなかったら発射台シーガルがなかったら本当にどうしようもねえ男なんですよ。でも最後にそれがドーンと入ってくることで、
うん、
どこかでなんか好転するというか、その持ってる本来の意味合いすらなんかこう昇華させてしまうパワーがあるなと思って、それをあの曲をやっぱりこう自分のね、この生活の中でも必要な時にドーンとかけてほしいですわけです
よ、宇崎竜童の声で、
でも実際かかるのは、
うん、
あの部族
のバーボエ
なんだにゃーって、ね、村上ロックのテーマかかるわけです、
ね、隣の部族が攻めてきて怖いみたいなそんな歌詞が
本
が
みたいなそんなことも今日も豆料理だ
あれフルメタルジャケットのアルバムとかって、
あ、俺は買ってないですね。フルメタル中学っていう名前はね、フルメタルジャケットからいただいてますけど、
フルメタルジャケットの
でもいい音楽
アルバムはいい音楽ばっかり使ってますね、うん、あれは、
まあ、キューブリックも割と音楽はちょっと
そうですね、
クラシックだけとかじゃなくてね、あの人ロックの結構かっこいい曲とかも
使ってますね、
うん、
あのね、あのディズニー、ミッキーマウスのテーマがね、
すごい印
象的ですよね、あれね、かっこいいですね、あい使い方がなんかやっぱね、
ミュージックレーズでかっこいいですね、
いやな性格してんだろうなっていう、
キューブリックはね、でも僕お笑いの才能すごいあると思いますね
確かにね、うん、顔もなんかね、
多分日本に生まれたらね、多分あの俺たち側ですよ、居酒屋とかなんか面白いこと言ってお前面白いなあいつ現場来るからみたいな、それでローション取りでなんかこうゴム持ってってみたいなね、
キューブリック印のローション
で、そうですね、
男優さんがシンギンザレ歌いながら、
うん、女優さん蹴るみたいな、 あ、でも音楽の使い方本当うまいですね、キューブリックは、
ね、
宇宙の旅のあのオープニングとかも ね、
すごいですね。
未だになんかちょっと本当すごいなと思いますよね、何回見てもあれ。
あれもともとなんか音楽を発注してて、うん、オーケストラのこんな感じでっていうのでやったんだけど、うん、やっぱり やめたで普通のオーケストラ使っちゃったっていう、クラシック使っちゃったって話。
レコーディング
そうなんだ。
映画用に作っててでも
やめた。
完璧主義ですね。
逆にこううまくいってないその、うん、曲の入れ方とかね、曲を あんま効果的に使えてない映画とかもあるじゃないですか。昔見てびっくりしたの、牛三つの村っていうね、
はいはいはい、
松山三十人殺しの映画、古谷正人主演、うん、まあね、やっぱ内容はその凄惨な村人30人も殺戮していく、
うん、
血まみれになって最後自分も自決するんですけど、そこであの爽やかな音楽がかかるんですけど、うん、全く爽やかに見えない、うん、奇妙な気持ちになるんですよ。
それ歌なしの曲のみのばかり。
なんかこの前一緒に見たあの君をふんどの川を、
まあね、これもねこのポッドキャストで何回も言ってますけど、あれは
何なんですかね、
衝撃ですよね。
あれね、なんかケンさんがね全部コミカル
で深夜番組の、ね、志村けんの番組のゲストで来たみたいな、
ツナイトのレポーターみたいな感じで、ね、夜を徘徊するみたいな感じで見てますよね。あれなんか
一番シリアスなところでサスペンスものですからね、うん、一番こうドキドキするところで全く緊張感のない、
うん
ね、しかも結構長かったりとかして、
長いです、何回もかかるんですよね、
だんだんでもそれがもう何回もやるからちょっと癖になってきちゃうんですよ、
うん、
かからねえのかって思っちゃいますよね。あれね、
さすがにあの新宿駅前で馬走らした時はかかんなかったですね。
かかなかったですね。
あ、でもあれでかけられたらいいな、どうしようかと思って
んてれんてれん。
それ言ったらあのジョージ・ロメロのゾンビも、うん、あのショッピングモールの曲があるんじゃないですか、テレッテッテッテッテッテッ、あれも全然締まりなくてラストにもう一回かかってるんですよね、うん、あれが、
うん、ただこれでもなんか面白いですね。あれ
超ミスマッチ感が余計に残るんで、
うん、それ怖さもね一応ありますけどね、なんかね本当緊迫してるのにショッピングモールでは面白いも
ん
ね。
なんかこう本当に実生活でこうテンション上がった時にちょっと口ずさむメロディーとかってないですか。
あ、ポリスアカデミー、ポリスアカデミー確かにそうですね。でででででで、
ああ、あれテンション上がりますね。あれポリスアカデミーがね、バカな映画だからバカな音楽が聞こえますけど、実際に音楽聞くと勇壮で、ね、本当かっこいいテーマ、
ね、あれはバカ、
バカのテーマでは
ないですね。
失敗した時とかもね、あれ流れると
勇気が出てきますよね。
出てきますよね。まだまだ俺はポリスアカデミー卒業してねえみたいな感じになりますよね。
確かに、
白大生でござるみたいな感じになりますね。
どうなんですか。あとやっぱりあれですよ、もう翼だけやろうともですよ、
はあ、あ、泉谷さんの、
泉谷さんの、石井壮、日本だと、まあ、サントラっていっぱいある、やり方がいっぱいあって、
うん、
石井なんかサントラってほらいっぱいその映画用に作る場合と、はい、既存の曲をね、うん、映画でバンバン使うタイプのとあるじゃないですか、
はい
はい、例えばなんですかね、こうスコセッシ
ー
とか、やっぱ日本だとやっぱ思想がそのやり方をバンバンやってて、うん、やっぱそれに使ってる曲が全部かっこいいんですよね。
あ、
ま
あ、
それでなんかこの曲作ったの誰だろうって感じでどんどん聴いていくみたいな感じになって、僕やっぱり泉谷しげるを僕好きなんですけど、うん、それは栗崎サンダーロードを聴いてから好きになっちゃいました、
うん、すごい。確かに石井壮吾の映画はそうですね、うん、あの時のロックのすごいかっこいいのが揃ってますよね、う
ん、本当に嫌な感じがするね。
嫌な感じが、
うん、なんか、なんですか、シンナーとかオバマ
スとか、ああ、そっちの悪いっていうこと、
嫌、うん、だなっていう、
不良の
不良
香りという、うん、
それは最高でしたけどね、
うん、石井壮吾で思い出したけど、狂い咲きというか、そのバースト
のバーストシティ、
まあね、バーストシティ、うん、ロッカーズだの、うん、
ルースターズ、
うん、ルースターズ出てるじゃないですか、まあ、ルースターズでちょっと思い出したんですけど、うん、何年か前ロッカーズっていう映画あったじゃないですか、
ね、
うん、高野源監督して、うん、で自分がやってたね、ロッカーズっていうバンドの、
うん、
映画で、でも使ってる曲は全部ルースターズの曲だったんですね。
あ、そうなんだ、
あれどういうことなのかなと、未だに
ロッカーズの曲は使えなかった、
なんかあるんでしょう
か、ね、あれかな、しがらみがあったのかな、その
件どうなんですかね、どうしようもない恋の歌とかやってるんですよ。
はい、じゃあルースターズの映画作ればよかったね。大江慎也が母親の看護で引退してもう一回戻ってくるまでとか見たいんですけど、結構あれ映画っぽいというかなんか、
確かにね、
大江慎也がね、復帰後がもうあの爆笑問題の田中にしか見えなくてね、
本当ですね、
ライブ行ったんですけど、
サマーキンポにもちょっと見え
てきて、ね、見ましたね、
うん、なんかやっぱカリスマっていうのはやっぱすごいなと思ってね。
何すかそれ、手間たすっぽい感じが、
あーって思いました
よ、ね、あーって、ね、魔界から来たプリンスみたいなねタイトルをつけてましたね、生田さん
すごかったですね、あの人ね、まあでもすごいですけどね、
愛の向き出して見て、僕全然予備知識もなく見たら、とてもゆらゆらと
か
空洞です。
あれはいい曲ですよね。ねで、なんかあのスタッフで入った人と話をする機会があって、現場でやっぱりずーっと空洞ですが流れてたらしいです。事務所とかでも、内勤の人たちもあれ聞いて仕事してたらしいです。調べ物するときとか、小道具作るときとか。あの覚えちゃったよ。なんかあの監督やっぱりすごい音楽にハマって、そのいろいろ
動画に
あいいっつってそればっかりだった。これも何度もかかるけど全然かっこいいですもんね、
うんうん、話戻るんですけど、僕ちょっと自分の中であのテンションが上がる時って、うん、男は辛いようでよく使われるの、うん、ででででででででって、うん、それをよく鼻歌歌いますね。
ちょっと場面が明るくなった時のウキウキした感じの、
ちょっとなんかこう、ね、ミッション的なことを人からこれやっといてみたいな頼まれた時に、あのビバリーヒルズコップの、
うん、確
かにそうですね、
あれを口ずさみますね。
座頭さんのお友達の軽音楽部の部長さんがね、あの、はい、車に乗って一発目にかける曲が必ずゴーストバスターズの、はい、のテーマっていう、あれはね、あの真似しようと思って
ました、ね、真似しない方がいいよ、
あれかっこいい曲ですよね。バスターズですよね。ついに一緒に叫んでしまいますよね。4人目かみたいな感じでね、お化け探しちゃう
から。個人的にバカ映画でテンション上がるってホットショットの曲がすごいすごい。あれ曲だけ聞くとむちゃくちゃかっこいいんだけど、
ね、うん。映画がやっぱりこう内容が内容だから。
今チャーリーシーンであのホットショット3とか作ってくるんだから
。今だったら本当にね、すごいぴったりですよね。
面白くなる
かも。でも今多分出たがらないですよね、あの状態になっちゃったら。俺はそんなくだらない映画には出ない、
まあ、あとはやっぱグーニーズ
と、ね、あーですね、
シリロパ
ー、グッドイナフ、
グッドイナフ、
あれも散々聞きましたね、そう、あれレコード買ったわ、そういや、ずっと聞いてました、う
ん、あれちゃんとファミコン版のグーニーズも
あれが延々流れるんですよね、ステージで。
80年代やたら多かったですね、そういうテーマ曲、
うん、そうですね、
ヤングガン2でね、ボンジョビがテーマ曲で、
うんうん、
中野さん、なんで今白目を
見るそうだったかな
思い出したんでしょ、まぶたもなんか書いてあるもんね、なんか全部アカシックレコードが
まぶたの裏にアカシックレコード、
過去、現在、未来の曲が全部中野さんのまぶたの裏にあるから
ロビンメモ
の忙しい時とかずっと白目向いて、なんか次何が起こるかを言うんですよ。
ヤングガン2か、
なんか昔のその80年代だったら E.T. がね、あのちょっと印象残って、まあ映画すごい面白いじゃないですか。
E.T. のテーマどうなんでしょう。
てーてーてーてーてーてーてーつってなんか空飛んだり捕まったりします。解剖もこなしますよ。でなんかあのどこだったっけな、代々木に見に行ったんです、家族で、まあそれも、で代々木に実は親戚がいるみたいな話になって E.T. 見終わった後、夜すげえ遅かったんですけど。9時半とか子供にしては容疑のおじさんのとこ行こうっつって言ったらね、なんかパチンコ屋の2階かなんかに住んでて、すごい狭い部屋に一人で、で部屋に物がもうほとんど何もなくて、綾波レイみたいな部屋でですね、でっかい水槽が置いてあって、あの雷魚を飼ってて、もうちょっとただもんじゃねえなと、これ子供の中にこの人肩着じゃねえだろうと思って、なんかそのおじさんの記憶しか残んなくなっちゃったんですね、しばらく。だから E.T. の音楽聴くと、その代々木のおじさんが浮かび上がってきて、
ライブと一緒に踊れるんです
よ。5年前ぐらいにこう再会したんですけど、まあ、すっかり本当にダメな感じで、フィリピン人の夢をもらってたんですけど、 その嫁とのハメ撮り写真を僕に結構見せてきて、でその見せてくれた場所っていうのがその人のお父さん、まあ、僕のおじいちゃんなのかな、あれかおじいちゃんか、おじいちゃんが死んでそのご遺体がある前で僕に見せてきて、ね、生と死が交錯する瞬間ですよ。で僕ゲラゲラ笑っちゃって親戚に心配されて、あいつちょっとおかしいんじゃないか、死体見て笑ってるって
、ショックなまり
ショックなまりおかしくなったっつって、ET は未だにだからそういう変なおじさん、
ま、そ最近ですよね、それ見せられたの。
で最近ですね、
すごいな、
ライオンおじさん、
ライオンおじさんは、ね、
ハメ撮りのおじさんになっちゃって、感服しましたすっかり感服しました
70年代ニューシネマとかも結構、
ああそうですね、
そうですね、
なんですか、
マヨナ
ラバカボーイなんかは、あれはあのね、最初の方のシーンでこう主人公が自分の町を出ていくっていうところで、うん、またよく晴れたいい天気の日に旅に出るじゃないですか、うん、あそこでもうバーンとかかると、うん、
かかります
ね、あなんかそれだけでもうジーンときますよね、あれね、
アメリカのね、なんか昔の時代扱った映画でその昔の時代の音楽が流れるとなんかちょっとグッときちゃうんですよね、あ、まあ、日本でもあるんですけど、うん、青春電撃で、ね、カントリーのソングがほら鉄道の電車の風景に合わせて流れたりするともうなんかそれだけでグッときちゃうんですよ、
スタンドバイミーとかもろ、
うん、あそうですね、確かに、うん、あなんかスコセッシの映画もね、これ本当かどうかわかんないですけど、やっぱり、うん、あの既存の曲いっぱい使ってるけど、うん、あのその当時 の、
ああ
の音楽
に
合わせてるみたいな話をちらっと聞いたことがあって、あ他のところではそれはいややっぱり嘘だすみたいなこと
があ、もうあるね、諸説ふんふんであるみたいな、
こっちの方だわからずと、
レイヤーの話って、
ああそうそうそうそうそうそうそう、これもちょっとね、音楽ちょっと知ってる人だとびっくりしたと思うんですけど、
うん、
エリック・クラプトンの名曲「レイラ」ってあるじゃないです
か、
でまああのすごい印象的なリフがね、
うん、
有名なんて「レレレレレレ」って、
うん、
まあそこがやっぱメインだけど、
うん、
後半になるとあの転調して、
うん、
ピアノのすごい綺麗な曲になるじゃないですか、
うんうんうん、はい、
そこだけを使った曲があるじゃん、あの映画がある
グッドフェローズですね、
あれびっくりしませんでした、
なんでレイラーでここなのかなと思いました、ねね、まあすごい綺麗な音楽でいい
いいんですけどね、これを使う、ここの部分を使うのかって、これもあのさっき話題に出た堀田さんもちょっとびっくりしたんですけど、
うん、あー2をうならせる
サントラも後半部分しか入ってないんですよ、
あそうなんですか、
今でも入ってるって人もいるからや
っぱそれも小説文であるの
結論は出てないんですけど、
真相は藪の中であるみたいな話ですか、困ったもんですね、
確か入ってなかった、
入ってなかった、
あのサンドル買ったんですけども、なんかレイラーちょっと入ってる、
レイラーって書いてあるんだけど、格好してその後半部分みたいな、そんなノリで
そんな感じだったと思うんです
ね、
おそらく
クラプトン的にはどうなんですかね、そのエリック・クラプトン、レイラー使われてる、うん、入ってるけど自分のギターパートも歌も一切入ってない、
そうか、
そうですよね、確かに、そうか、でもグッドフェローズはね、なんかいろいろそれこそストーンズもね、使われてますよね、うん、最高のシーンに使われてますよね、
うん、
なんか車で追いかけられながらパスタを作って
大忙しい
本当大忙しい
なシーンですね昔あの明美列車君と劇場にあの、うん、地獄の黙示録を見に行って、
はいはい、
やっぱりあれワルキューレの気候を、ね、
うん、
大画面で大音響で聞くっていうのも
テンション上がりましたね、あれ
あれ本当にドアーズのジエンド
って、そうですね、かかりますね、
うん、
ぐらいかそのぐらいか、
いやでもまあいい音楽じゃないですか、ワルキューレの気候もやっぱドライブ中とか流したいの一つですねCD を作る、
あと80年代さっきアイドル映画みたいな話をちょっとしたんですけど、必ず主演の子がちゃんと自分の声で主題歌ちゃんと歌ってるっていうの結構多かったっ
ていう、うん、角川はね、そうですね、
はいはい、
薬師丸ひろ子は大体歌ってて、薬師丸ひろ子主演のやつ、うん、全部いい曲なんですよね、あれは本当に
セラフと
機関銃、セラフと機関銃、メインテーマとか、
と新宿の演劇と歌ってました。
ダブルの演劇も歌ってましたね、あれもすごいいい曲なんですよ ね探偵物語は何でしたっけ。探偵物語は何だったかな。それちょっと
ああ聞けばでもすぐに、ああってなるんですね。
紳士同盟も
紳士同盟ですね、
うん、でそれの流れで原田知世の話になっちゃうという。原田知世も結構
ああなんか
いい歌歌ってますよ、うん、さっき言ってたのね、菊池桃子のね、テラ選手ボーイとか、ね、名曲です
よ。なんか変な、ま、ボーイ、銀色のボーイ、ボーイって歌です
ね。ボーイ、ボーイって歌ですよね。
いや、なんか探ったでしょ、
ね、いやいやいや、
メロディーを。
あれ、魔法なんだ。あら、菊池桃子はね、宇宙人と戦うっていう。
あ、宇宙人と戦うのあれ。
菊池桃子は宇宙人だったっけ。
え
そういう話、
ボーイっていう宇宙人が落ちてきてなんかドラえもんみたいに一緒に暮らすとか、え、そういう映画じゃないですか。ちゃんと見たことないんですけど。
僕もちゃんと見たことないんで。
主題歌だけは宇宙人有名だけど。
ボーイ
違う。今日は銀塗りでね。
今日宇宙人やで。
吐くもんじゃないですか。
戦うって映画だと思ってましたけど。
ウォータームーンもね、長渕が宇宙人っていう設定で、ね、寺で暮らしてるっていう。
テラ戦士
で、テラ戦士、
ああそういうことか。メタ構図の
メタ構図
で、ね、うん、宇宙船呼ぶんですね、うんうん、
その声で
キャプテンシップ呼んで、
キャプテンオブザシップ、
キャプテンオブザシップ
を呼ぶわけ
なるほどね。
いろいろつながってきますね、この間ね。なんか結局は僕らは宇宙人と戦ってるっていうことですよね、うん、
見えない宇宙人、
見えない宇宙人と必死で、
地球とか、
うん、地球で人山いくらでね、
まあですね、ジッパ人からげの
田舎からやってきて、
あれは安田成美が歌った風の谷のナウシカ、あ、
下手く
そでね、
いい曲です
ね、いいですよね、うん、あれ映画本編では一切使われてない
よね、ないですよね、うん、武田鉄矢がシャワーを浴びながら、うん、それをイメージしたナウシカが金色に包まれるシーンをイメージしながらシャワーを浴びて、うん、それを歌うらしいです、風の谷の
きついですね、
シャワー浴びながら
浴びながら
黄金のシャワ
ー、武田鉄矢のシャワーシーンってなんか本当できることなら見たくないシーンの一つですよね。
まあそう、武田鉄矢といえばやっぱドラえもんですよね。
のび太と鉄人兵団とか、
心を揺らしていい曲ですね。
リトルスターウォーズもね、少年期、
そうですか、
少年期と、あとあれ日本誕生じゃない、なんだっけ、
結構やってるんですよ、
長いことやってたっていうの、
多分ね、リトルスターウォーズから歌い始めたんじゃないですか。
ああ、そ
っか、歌ってみようかって言って、
うん、しっくりハマっちゃったんです、大丈夫、
F 先生に、藤子 F 先生に言われて武田鉄矢さん歌ってくださいって言われたんですか、
うん、言われたんですか、
わかんですかね。
なんか一応やめよう、一時期やめようとしてて、うん、やんわり断るとしたら、うん、F 先生が大激怒したっていう、
え、本当に
もう武田鉄矢とドラえもんはもう一緒なんだっつって、うん、
お前は俺のキャラクターだみたいな F のキャラクターだよ
お前は珍しいですよね、うん、先生が怒るってね、
先生ってやっぱり基本温厚で、
うん、
ちょっとね、もう本当逆に人間味がないぐらいの無味無臭な人じゃないですか、
うん、漫画道でいうとこのサイノ君です
ね、サイノシゲルはほら一切風呂に入らないと、そうそうそうそう、私は風呂体汚れませんので、ね、一切汚れなかったっていう ね、すごい逸話も残ってますからね、
冷房の何もない4畳半で漫画を描き続けても汗をかかないんです、
うん、
僕は汚れないたちだから、
うん、
そんな人間はいるんですよね、うん、
あれ子供の時のドラえもんとか、ま、あの劇場版のアニメ見に行くじゃないですか、
うんうん、
で子供だからやっぱテーマソングかかると、うん、うわーって大合唱するんだけど、うん、1番しか知らないから2番かかるとグダグダになっちゃうみたいな、
なるほどねありますよね、やっぱり
いますね、
でまたあのサビに入るともう一回うわーって戻るっていう、あの辺でね、劇場とテレビは違うんだっていう、
歌を覚えるって結構大変ですよね、そう考えたら、うん、なかなかそんな聞き込まないですよね、2番3番、
うんうん、まあ、テレビ版は1番しか流れないから分かんない
と思うんですね、あれびっくりしますよね、なんかね、
あと昔明美列車君に、ええ、クレシンの映画面白いですよって勧められて、
ナクレヨンしんちゃんね、
はい、うん、あのワクワク大決戦で、僕の戦ワクワク大決戦、
あ
で自衛隊があの、ね、巨大ロボット倒しに行くときに、
うん、
あの伊福部町がかかるっていう、
うーん、
ゴジラの
ゴジラのテーマは、
へ
え、引率してるお父さんしか分かんねえよこんなギャグっていうのを ちょっと入れてくれるんですよね。
ああ、まあ、お金も嬉しいですね、なんかね、うん、
それなんか温泉を巡る話なんですよね、あれ、
うんうん、
で、最後に戦い終わってエンディングテーマが EU だ、何だなんですよ。それをあのキャラクターたちで全員歌うみたいな、
ちょっといい終わり方でしたね。まか見てんな、しばらく見てないですわ、うん、あとね、ザトイさんはクレヨンしんちゃんにずっと余っちゃったんですよ ですよね。ずっと毎年子供に混じって、
ね、
ザトイさんの姿が模型されてます、劇場で、ね、すごいでかい大人がいる、
模擬されてる、
はい、毎回アップされてます、
ね、まあ、ネット
で今年も来たマスキアートになってましたね、
チャンネルね、バーアップされてる、ね、大変ですね、映画見に行くのも、ね、
命がけですよ、ね、
もう40も近くなるとね、
はい、
映画見るのも命がけですよ、本当に、
あとタクシードライバーのサントラって
持ってますか？あ、持ってますね、
うん、
でも印象的ですよね、タクシードライバーのサントラもね、
うん、
けど、かったるいんですけども、
ね、夜中酒飲みながらずっと、
あ、
大人ですね、いいですね、
飲んでる酒は焼酎だけど、うん、
ジャズっぽい感じですね、うん、あれね、
だからあれバナード・ハーマン作曲してそれ終わったらすぐ死んじゃったって感じ
だし、あ、本当、
うん、2作でした、
へ
え、ソーセッシはね結構無理言ったらしいですからね、
ああ、それで死んじゃった
ん
だ、
うん、
スタン
ゴが神の怒りを浴びて、
はい、で
黒焦げで死んでたって、
ね、ちなみに楽器は全員やってる、
やってるってことじゃないですね、多分僕が一番軽いですね、
うん、もうやってるってことじゃないですね、
だから奥さんはバンドやってましたね、
うん、だから楽器できる人ってこうリンダリンダリンダとかスクロールロックってどう思うんだろうっていうのをふと疑問に思います、俺全く楽器できないんで、
リンダリンダリンダは、うん、面白かったですけどね、もともとがそんなに、ね、難しい曲でもないし、
うん、
あのぐらいの方がよく聞こえるんじゃねえかな、
うん、
スクローブロックはジャック・ブラックが一瞬あのスモーキング
とか
ね、うん、で出て弾くとこあるけど、うん、まあ、そんな上手くねえな
あれだからみんな練習しますよね、最初にね、弾いたかったら
なんか、ね、うん、そういやそうですね、スモーキング・ザ・ウォーターはみんな弾けますね、うん、
ジャック・ブラックもでもね、普段バンドもやってるらしいですね、
うん、あれとね、あの、
うん、
禁じられた遊びを
とりあえず
覚えて、
はいはい
はい、うん、
朝日の
あ
たりへとね、
うんうん、それこそレ、なんだ、あのレギュラーじゃないですけど、
うん、
デデデデデデ
なんですか、あー、デデデデ
クラプトンの
デデデデデ、
うん、あ、ほらほら、サンシャイン・オブ・ラブ、なんかそんなタイトルでしたね、あれありましたね、そういえばやろうっていうか、なんか人が教えてくれるんですよね、ギター最初にやったらこれ簡単だよっつって、
あと最近あのキックアスのサントラすごい評判いいという
か、どんな曲でしたっけ、
テテテテテテテテってあの
シンプソンズで使いそうな感じ
ヒットガールが暴れてる時に使ってる曲、ヒットガールが親の敵討ち行くときにエニオモリコーネの夕日のガンマンの曲がかかるっていうのが、
うん、
あれが劇場で見て爆笑してしまったんですけどね、
まあマッチしてますね、すごい、
あとKウエスト監督のブログでね大絶賛してた、
あの、ね、あレッドミストと2人車の上に流れる曲ね、
そうそうそう、あれはなんかサントラに入ってないとかって、
あ、そうか、あれ別のなんか結構昔の昔じゃないか、なんか割とマニアックなね人らしいですね、
うん、あ、それでちょっと思い出したけど、あのスーパーバットって映画、
うん、
あるじゃないですか、うん、あれであの、レッドミスト役 の、 あのマグロビンとか、なんかパトカーで警官と一緒に乗ってこう、うん、公園ぐるぐる回るじゃないですか、
うん、
駐車場、あの時にあの、うん、バンヘイレのパナマが、
うん、
あるんです、あれがもう最高ですね
あの映画はもう彼が本当にかっさらっていきましたよ ね、
ね、
一番ヘタレだと思ってるやつがむちゃむちゃなんか飛び越えて
キラキラ輝いてましたね、
自分の殻をぶち破ってあれはいい映画ですわ、
そしてね、パトカー爆破しましたよ ね、
ね
すごいですね、
警官2人も最高でしたね、
最高でしたね、
あれまたね、パナマがかかるっていうのがなんかね、いいんですよね、アメリカのなんかバカロック、
うん、
スカッとした感じが、
自分がもともと好きな曲がこう、ね、突然その映画の本編でポッとかかるとすごいテンション上がる
よね。確かにそうですね。
これこれみたいな感じになりますよね。
デスプルーフでもなんかあのね、最初前半1時間 のビッチの音楽グダグダグダグダ喋ってる、うん、でバーでなんか曲かけてる時に T レックスがかかるんですよ、ね、クイットンかなんか、あれがやっぱわーっと思いますね、うん、T レックス大好きなんで。
あとね、あの日本最近の日本映画なんですけども、うん、サウダージという映画があるんですよ、うん、結構なんか自主映画で、うんうん、あのヒップホップのちょっと映画なんですけども、はいはい、あのそこでですね、うん、あのなんかうだつの上がらないなんか肉体労働者の話で、うん、もうシャッター商店街の中でもどうしようもないみたいなのがずっと続いていくんですけど、うん、それで、まあ、主役の一人がこうそのシャッター商店街をもう行き詰まって、うんうんまあ、先が見えないということで一人とぼとぼとぼと歩いていくと、うん、あの急にこう幻影を見るんですね、うん、であのそのシャッター商店街があの賑やかだった頃なのかそいつの願望なのかわかんないんですけど、うん、あの急にこう人がいっぱい溢れて、うん、光がこう溢れて、うん、であのしかもその安っぽいこうヤンキーとかがこう、うん、暴走族とかいっぱいこう、うん、そこで遊んでる風景を歩いていく、うん、多分そいつを見てる多分理想なんでしょう、
はいはいはい、
でその時にですねあのボーイのわがままジュリエットが、うん、大音量で流れるんですよ。
かっこいい。
めちゃくちゃかっこいいんですよ。で僕ボーイが大嫌いなんですけど、もうそのシーンだけはめちゃくちゃその曲がよく聞こえてるんですよ。そうなんかその ボーイってほらすごいヤンキー的なところがあるじゃないですか、ね、しかもよく関東北関東のヤンキーの音楽っていうイメージがあって、で僕が嫌いな中学時代のヤンキーが大体ボーイ好きだったから、うん、それ僕は大嫌いになったんですけども、
なんとなくそれ分かりますね、うん、その雰囲気はちょっとありました中学、うん、
でねやっぱボーイのそのイメージ、その北関東の安いヤンキーたちが好きな音楽とそのシーンがねもうすごいこうあって、うん、めちゃくちゃいいシーンで曲もめちゃくちゃ良くてですね、なんかすごかった、すごい映画だなと思って良かったですよ。で急にねバッとこうそれが終わるんですね。したら気づいたらもうシャッター商店街で一人
の、うん、何も変わってなかった。そう
そうそうびっくりしましたね。たまげましたね。全然ねやっぱそんな情報知らずに見たんで、うん、
それびっくりしますね。確かにね、うん、黒沢映画のサントラっていうのを買ったことあるんですけど、うん、確かに映画サントラとか、うん、俺も結構一時聞いてやっぱねテンション上がりますよね、あれ聞いたら。そうですね、あの牛が来るぞ、あの牛が来るぞってね、
うん、黒沢映画もね、やっぱセリフ入りのサントラ出してくれた
ら、ね、テンション上がりそうですね。いいですね、
もったいないですね。黒沢がね、全部、うん、全部解説です、うん、とかね、
黒沢が僕は映画という美しいものの奴隷ですよ、ではどうぞみたいなね、鼻につく感じでね、
下正人みたいに歌えばいいんですよね、黒沢明がね、ジェダイが来るぞ
でもルーカスには怒られない、ね、黒沢明だから。
そうそう、う
ん、あの黒沢だったらどん底、あれでバカ林っていうあのお囃子をねやってるんですけど、これ、ね、YouTube とかやってますね。ニコニコで聞けるかな、あの
コンコンチキショー、
うん、なんか日本初のもしくは世界初のヒップホップじゃないかと言われてる、まあなんか本当に今聞かしたいぐらいのなんですけど、
地獄の沙汰も金次第。
そうかっこいいんですよね。まあ何にもない貧乏長屋でみんなちょっとなけなしの金で博打してる時に、うん、まあバカしらけてちょっと歌でも歌ってみたいな酒引っ掛けて踊るんですけど、うん、とてもいいんですよね。それ誰だったかな、あの
即興で歌うみたいなシーン、
即興で歌うみたいなシーンで、うん、あれがもう好きで好きで。
あれ、はい、七人の侍自体も一回ボツになった曲を、うん、なんかあれこれもダメあれもダメっつってしょうがねえからとゴン箱から出した、じゃあこれはっつってじゃあこれ OK っていう話になったんです。あと用心棒はね、黒部ダムのなんか設計中のドキュメント映像に使う曲を、なんかブルドーザーのイメージが30用にマッチするからそっちに移動したとかいうのを聞いたことがある。
そういえばあの僕今村翔平の映画やってて、 見に行ったらですね、
北斎のやつね。
いや、北斎のやつじゃなくて、なんか前期の、うん、結構デビュー当時とかの映画を見に行ってて、うん、その時に終わった後にトークショーがあったんですよ、うん、で、復讐するは我にあり以降の音楽をやった方がトークショーで話しててくれてて、うん、その時やっぱ今村翔平は面白いっていうか、監督全般は面白い人で、うん、もともとなんかね、うん、今村翔平が映画撮ってない時期にオペラを NHK で演出したことがあって、でその時にその人が初めて呼ばれて、うん、やったらしいんですけど、オペラを、うん、それが落語の死神を元ネタにしたオペラだったらしい、はい、うん、でそれもちょっとすげえ見たいと思ったんですけど、うん、めちゃくちゃ面白そうな話で、
アジラカモグレンキューライス
ってやつだ、で、まあ、それきっかけで復讐するは我にありの映画音楽を頼まれて、もう作ってたんですけど、別にやっぱそれだけで仕事それだけじゃないから、他の音楽もいろいろやってたらしいんですね、うん、映画音楽じゃなくて普通に発注受けた音楽を、うん、でその時に今村翔平からいきなり電話が朝かかってきて、うん、ちょっと今日会えないかって言われて、うん、ちょっと今日は NHK の方でちょっとオーケストラのなんか録音があるから、うん、ちょっと今日は難しいですって言って、そのスタジオにその人が行ったらしいんです、うん、でスタジオでその録音が終わって窓をパッと見たら、NHK の食堂のところに今村翔平が立ってるおかしいな、 あれはどうも今村翔平らしいけど、うん、なんでここに来てるんだと思って、うん、そしたらやっぱ仕事が終わって呼ばれて、うん、今村翔平今日一体何なんですか、うん、って言ったら、いや別にちょっと顔を見たくなって、うん、でそのまま飯食って帰ってったらしいで多分その人が受け取ったのは俺の仕事に専念しろっていう無言の圧力他の仕事やってんじゃねえよっていうメッセージだったと思いますよ。
今へ
今へ怖えと
思います。今へ怖え北斎の映画撮ったの今へじゃねえや、新藤兼人か、北斎漫画、新藤兼人亡くなっちゃいましたね。
亡くなっちゃいましたね。
あれね、ニュース見ました？
見てない。
あれでもうプルプルになっちゃって、おじいちゃんになっちゃって、自分でマイク持てない状態で、隣のレポーターの女の人がこうマイク出してるんですけど、爪にマニキュア塗ってあって、周りがモザイクでぼかしてるから、新藤兼人がマニキュア持って綺麗な手でマイク持てみたいないやドキッとしたね制作会社の事務所で見て、社長とか社員がうわーっつってここに来てのカミングアウトなのみたいな、もう釘付けになっちゃって仕事止まってで見てたらモザイク外れた瞬間にその女の人が出してた。
分かったです
ね。でその後の部位が全部やっぱ女の人がマイク持ってるし、こう時にはでかいダイヤをハマハシンドお金とかが出てきて、いちいち面白くてあこれちょっと面白いわっつって、結局最終的に本人がやっぱマニキュア塗ってたのが一番面白いねっていう話になったんですけど、言ってなかった
です。サイになってね、もうプルプルして、うん、最後の最後にカミングアウトです
よ、
うん、
実はこっちだったのよ、金とは
金子よ
金子よ、つってね北斎漫画はね、ちょっとサントラって話ほどじゃないんですけど、なんか尾形健が、はい、高津翔北斎の役をやって、ジップが洋風で、フランキー堺フランキー堺は自殺するシーンがあるんですよね、首切って。それ見て尾形健がなんかを吹っ切った感じで唐辛子売りの真似を始めるんですね、その場で遺体を前にトントントン唐辛子っつって、なんかすごい阿波踊りみたいなアホな踊りで親父の遺体に近づいていくシーンがあって、何回見てもそう理解できなかったなんだこれっつって、ちょっと新藤兼人アレルギーですねそれ以来で北斎が書いた有名なね、これ音楽の話じゃないんですけど、タコと女が
描いた
ラフの絵があるじゃないですか、春画っていうんですか。でそれをね、実際に本当に映画でやってて、ハリボテのタコがぐにゃぐにゃ動いて、女の人と絡むっていう、もう AV みたいなシーンを撮ってて、うん、なんかもう何回見ても分かんなくてね、ちょっとひでえ映画だなと思って、うん、ついでに話すと、その北斎とかが年老いてからのシーンも割と多くて、うん、3,40 分あるんですけど、相手役が滝沢馬琴と仲良かったんですけど、うん、その 滝沢馬琴役が西田敏行、これその2人が年老いてもうヨボヨボでもう耳とか聞こえない状態でずっと芝居続けるからコントみたいになってえ何みたいなそういうセリフがずっと続くんですよね。なんかちょっとこれおかしいわと思って夜中3時ぐらいでやめるにやめられなくなっちゃって、大変な思いをしました。ぜひ見ていただきたいな。トントントンガラシーっつって、でっかいトンガラシを本当に、まあ、その後なんですけど本当にトンガラシになるんですけど一瞬、とにかく映画って怖えなって
怖いですね、
時にこんなことも起こってしまうん
や。さっきあの六さんが言ってましたけど、あの青春の査鉄 の、はい、あの熊代辰巳監督、うん、あとはねやっぱり奇妙な歌を映画に
あそうです、ね、
入れてくるんです
よね。こう大学時代ずっと歌ってました。
そうですね。一条さゆり濡れた浴場っていう映画があってですね、うん、ローマンポルノ時代に撮っためちゃくちゃ面白い、それも傑作なんですけども、うん、そこでねなんかあのずっとそのストリッパーが主人公で、うん、ストリッパーがずっとあのなかなかなかなかなんせーなかなかなかなかなんせーってずっと歌ってるん
です。それをねずっと歌ってる。
で僕のね大学時代の先輩に仲っていうあの先輩がいてちょっと面白いからその人の前でずっとねなかなかなかなかなんせーっつって調子乗って歌ってたらね相当に怒りましたよね。
怒りんぼ先
輩でしたね。片弁丸出しで怒られましたね。
ガキさんやめとどや。でもやめなかったでも歌い続けてました。
面白い映画でしたよ本当ね。最初の撮影でもね
証券もずっと待つし今あれなんです、ね、えんやとっとえんやとっと
待つし今ずっと歌ってるんですよね。
いい加減な鼻歌みたいな歌を、う
ん、あれがねしかもめちゃくちゃそれがいいんですよ ね、うん、よくわかんないけどいいっていう、うん、不思議な監督だと思いますよ、ね、
たまの傷だらけの天使でも証券をねずっと水谷豊と歌ってましたよね。
たまらん節
たまらん節
たまらんたまらんたまらんこけたらみなこけた
全部即興だったらしいですよね。
なんかおかしいですね。サントラっていうわけじゃないんですけどね、うんうん、変な感じですよ。
さっきの黒沢のサントラで思い出したけど、うん、YMO の、ね、ライディーンっていう曲、
はいはい、
あれは黒沢映画の7人の侍をイメージして作ったらしいですね。へぇ、リズムがあの馬の蹄のをイメージして、
あったったかったかったかったかで始まりますね、そういや。
でぃでぃでぃっていう、
おぉあれじゃないですか、やっぱカンフージョンの話じゃないです
か。ああ、うん、あの80年代ね、あのジャッキー映画って初期の頃ってあの日本の配給会社が主題歌とかつけちゃったっていう話なんですけど、で水拳であのカンフージョンって言って4人林っていうね、
うん、
日本でなんか結構有名なプログレバンドだ。
4人林ってバンドがあるん
です
よ、
うん、
ああ聞いたことありますね。
で佐久間雅秀さんっていうそのうちの一人が今グレーとか
プロデューサーとかやってます、
ね、やってるらしく有名な、なんか東映から主題歌の依頼が来て、うん、で各メンバーで曲を書いて自分の曲が採用されたって話になって、
うん、
で後に呉服生とかあのドラゴン特攻隊とかも伴奏つける仕事もやったっつって、
うん、でそれ日本バージョンだけな
の。そうそう、で今はもう DVD ではもう香港版だから一切
聞けない
聞けない、
貴重なんですね。
で初期ジャッキー映画っていっぱい入れてたんで、うん、あの天中剣ってあったでしょ、カンニングも、
うんうん、
あの曲もあの竹川幸秀が曲作曲してたとか、あとヤングマスターのエンディング曲が作曲宇崎竜童で、あの作詞湯川玲子っていう、
すごいですね。
全部あの英語歌詞だったんだけど、昔ジャッキーの時点で当時の自分の英語がひどすぎたんで、うん、やっぱりそこものすごい後悔してるみたいな。あとね呉服生であの陣内貴則が歌ってるっていうのも、
陣内貴則が、
うん、
ちょっともうすごいなと思って
初めて聞いた。ちょっとこの後聞いてください。
スーパースーパースターっていう曲で検索すれば出てきます。あとまあオリジナルで有名なのスパルタン X がね、
そうですね、
あれがもうどっちかっていうと三沢選手
の、ね、入場もね。あとやっぱりあれじゃないですか、プロジェクト A のエンディングみんな歌った、
ああ
だんだだんだだんだだんだんってね、
この間ちょっとねあの第17ホール収容所とかの話になった時に、
似てますよね、あの曲ね。ごっちゃになりますもんね。
あのテーマに乗ってね、小学校時代かな、うん、同級生のひろたくんって子がね、うん、みんなでいじめられてましたよ。
うわー
輪になって。
プロジェクト。嫌なプロジェクト。
最悪でしたね。
それを止められなかった。
全く止められないです。僕はね、見て見ぬふりで筋肉マンの似顔絵
作って。これがロビンマスクやねん。プルプルプルな。次は俺なのか。嫌な思い出だな。
筋肉ドライバーっつってね。
力入っちゃったな。
あと大体廊下に並んで木人犬がここでもぶちゃぶちゃされる
っていう。木人犬はあった
怖いですね、あれね。
木人犬やったしやられましたし超痛いんですよ。
2列に並んで、
木人犬を禁止します
校長先生が、
校長クラスは出てこなかったですけど、さすがに担任が木人犬を禁止します今週から、ね、ホームルームで決まりましたね。木人犬は危ないのでやめた方がいいと思います。
確かに相当危ない、
ね、危ないですね、
あとついででいいですかね、メタルドラゴンっつって、うん、一時期アニメタルっつってメタルでカバーするのが流行ったじゃないですか、うんうん、であれで大月健二とかが集まって、うん、香港映画の曲のメタルバーみたいな、うんうん、それ意外にかっこよくてテレビでも時々使われるんですけど、今ちょっと廃盤になってなかなか聞けないですよね。
メタルドラゴン、何かっこいいですね。
ドラゴンへの道のメタルバージョンとかすごいかかるんですよ。でさっきここ来る前に、うん、大月健二とすれ違ったんですよ。
おーらら、
中野で。
中野で。
すんごい地味な格好して
る。6ヶ月前にすれ違って。
あ、ここら辺にいるんですかね。高円寺かなんかに住んで、ね。あ、そうなんですか。
住んで。
今度見たらね、羽交い締めにしてちょっと連れてきて、ね、なんか喋ってくださいって
映画好き
と聞いてますけど、中野、ね、でも多いっすね、
多い
っすね、結構面白い人、ね、うん、
面白くね、させる街なんですよね、なんかね、
人
開放的にね、
うん、そうですね。
あとなんですかね、最近の映画ですけども、井筒監督のヒーローショー、エンディングでね、ピンクレディの SOS がかかるんですが、あれも結構衝撃でしたよね、うん、ポカーンとしちゃいましたよね、なんか後から考えるとちょっとゾッとするみたいな、
怖い感じで作ってる。
いや、なんていうか、もう最悪の終わり方するんですよね、何の救いもない、もうこの先いいことないみたいなところでこう牧歌的にこう SOS がかかるんですけど、一番最初見た時はやっぱりこうポッポカーンとして、なんじゃろこれって感じだったんですけど、なんか後々考えるとなんかちょっとゾッとするような使い方でしたよね、
うん、確かに。
お前は気づいてないけどもう SOS がかかってるぞ、も
う
終わりだみたいな気がして、うん、怖いって。
あ、それを長間さんが言われてるみたいな、
う
ん、
まあいや、僕も言われてる
みたいな、もう言われたみたいな、なるほど、そ
っか、僕は常に言われてます
ね。言われてますか、
そうです、そうです、助け、我を助けたまえ、うん、言ってる方ですけども ね、
あ、そうですね。
できた感じですかね。
そうですね、
OK です、ちょっと個人的にすっごい鬱になる曲があるんですけど、
はい、
ソーインラブって曲があるんですよ、
う
ん、一昔前の日曜洋画劇場の最後の曲なんですけど、
うん、
も
う
俺あの曲聴くたんびにもうなんか死にたくなるぐらいの嫌な気分になるんですよ、
どんな曲？
タラララララララって覚えてないですか、淀川さんがまだやってた頃の日曜洋画劇場で、
覚えてね、
周り聞くと、ああ、もう明日学校火事になるか
なと。あ、そういうことか。ブルマネーが来るぞと。サザエさん症候群的なね。
俺、サザエさんよりも日曜洋画劇場の方が嫌だった。
いよいよ終わるぞと、日曜が。
じゃあちょっと、ソーインラブを聞いて、
お
帰ってくださいって感じです。
また来週って、
ね、また来週です、ね。明日、またに、いや、月曜日、頑張ってくださいと。
本当に明日月曜だから嫌な感じになりますね。
明日月曜？
明日月曜ですよ。
出たー。あ、本当に嫌ですわ。ちょっと明日休もう、もう会社
で会社が火事になれば大丈夫だよ。
そうですね、火事火付けに行き
ますか、ね、そう、そうね、うん、いや、ちょっとポリスアカデミーの曲に乗
って火事
火
付けに行く、
おしゃれに繰り出しましょうかね、マジでね、という感じで終わる
っていう
ね、またね、
ということで、
はい、行きましょう。
じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございます。